皆さんこんにちは。晴れのち775、今日は五郎ヶ岳スカイタワーの前展望前広場にて、今日は晴れのち775公開生放送でお送りしたいと思います。さあ出ました、音がやっと出ました。ほっとしました、ありがとうございます。ここ五郎ヶ岳、今日はですね青空もう目いっぱい広がっております。そしてかなり暑いです。今日5月4日金曜日、時刻は12時を回りました。木曜日を担当します、ムジカマキーナが FM 舞鶴マリンステーション、今日775、晴れのち775をお届けいたします。今日はここ五郎ヶ岳スカイタワー展望前広場にてお送りしておりますよ。今日木曜日の晴れのち775は、素敵なゲストの方に来ていただいております。この後ゆっくりご紹介させていただきますね。今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは晴れのち775スタートです。ここからのお時間は株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。改めまして皆さんこんにちは。今日は五郎ヶ岳公園、五郎スカイタワー展望前広場の前からですね FM 舞鶴今日公開生放送でお送りしておりますが、まあ今日は暑いですね。皆さんどうですか、もう日焼けが気になる今日この頃なんですが、もう目いっぱい日焼けしてきてしまったんですけれども、さて今日も晴れのち775スタートしたわけですが、まず最初に、市民スポーツ祭のご案内をさせていただきます。毎年行われる舞鶴市民スポーツ祭の参加者募集のご案内です。市民スポーツ祭は今年で53回を迎えることになりました。スポーツを通じて市民の健康増進とともに相互の交流と親睦を深め、明るく健やかで豊かな市民生活を築く趣旨で開催されています。ぜひ皆様のご参加をお待ちしています。各競技の要項申し込み用紙は舞鶴文化公園体育館、舞鶴東体育館など市の運動施設などに置いていますので、ぜひお申し込みください。締め切りは5月9日火曜日です。お問い合わせは一般財団法人舞鶴市スポーツ協会、電話番号0773-60-2226、0773-60-2226番までお願いいたします。以上、舞鶴市民スポーツ祭のご参加募集のご案内でした。さあ続いてここ五郎ヶ岳鯉のぼりフェスタ2017のイベントご案内です。昨日からねイベントの方この五郎ヶ岳公園の方で行っているんですが、今日、この鯉のぼりフェスタ2017は今日虫4日木曜日、実はこのあと午後1時30分から五郎吹奏楽スペシャル2017を開催いたします。舞鶴市城南中学校の吹奏楽部、舞鶴市市民吹奏楽団による演奏をお届けいたします。そして明日5月5日子どもの日は午後1時30分から子どもの日だよ五郎音楽スペシャルを開催します。舞鶴市を拠点に活動するコーラスアンサンブルマグノスの演奏や飛び入り参加大歓迎、オイル缶打楽器をみんなで叩いて楽しもう親子リズミトミックを開催します。また5月3日から5日の FM 舞鶴のお昼の番組晴れのち775、また3日と5日のななこチャタラジオは五郎ヶ岳展望広場から公開生放送です。明日もこの晴れのち775、私ムジカがここ五郎ヶ岳展望前広場において、晴れのち775を生放送させていただきます。明日のゲストはですねコーラスアンサンブルマグノスの方たちにゲストで出ていただこうと思っておりますので、ぜひお聞きください。 その他五郎スカイカフェ七子や展望広場の飲食ブースでのお食事もお楽しみいただけます。さあ今日の五郎スカイカフェ五郎七子なんですが、実はテイクアウトメニューを今実施しています。ドリンクですとアイスコーヒーやアイスティー、店内でお召し上がりいただくよりも100円お安く お買い求めいただけますよ。あとテイクアウトで言いますとワッフルコーンアイスなどもご用意しておりますので、ぜひ皆さん、五郎スカイカフェ七子にお立ち寄りください。そしてこのね、屋外ブースの飲食ブースなんですが、どんなものがご用意しているかと言いますと、おにぎりが100円です。梅や昆布、鮭などのお味を取り揃えております。あとドリンクはリンゴジュースやコーラ、こちらも150円です。あと今日もこれ皆さんどうでしょう、アイスクリーム、今日朝から見てますとね、アイスクリームの売れ行きが半端じゃないですね。もう今すぐ私ももう食べたいぐらい、はい、アイスクリーム、あとはフランクフルトをご用意しておりますので、ぜひ、昼食に、そしてドライブのお供にお買い求めいただきたいと思います。そしてですね、この五郎スカイ、スカイタワー展望前広場に今日は臨時でお茶のルルテイさんが出店されていますよ。私もね、先ほどいただいたんですが、もうね、暑かったので、ね、2杯いただいたんです、はい、1杯目は煎茶レモンをいただきました。1杯ずつね、丁寧に水出しされた煎茶にレモンを絞ってあるね、とっても爽やかな飲み物。そしてあと1杯は抹茶、冷やし抹茶をいただきました。この冷やし抹茶もですね、1杯ずつかお茶せんでしっかり立ててくださった本当の抹茶で、そこにホイップクリームがいっぱい絞られていて、とっても美味しかったんですね。え、飲みたいでしょ、ねえ、すぐ飲みたいなと思うんですが、そんな美味しいお茶ルルテイさんも出店されておりますので、ぜひ皆さんお買い求めください。さあそれでは今日の1曲目いきたいと思います。さあいきますよ、今日の1曲目は何かというと、世界の終わりでプレゼントをお聞きいただきましょう。時刻はお昼12時10分を回ったところです。晴れのち775木曜日、今日は五郎展望前広場にて公開生放送でお送りしております。さあお待たせいたしました、本日のランチタイムゲスト、は舞鶴市城南中学校吹奏楽部の皆さんをお迎えいたしました。よろしくお願いします。そう、ラジオやさかいな、こうやってあと見えんねで、ちゃんと言ってよ。はい、よろしくお願いします。拍手。さあ早速ですが、今日は4名の方に来ていただいております。お一人ずつ自己紹介をお願いします。じゃあ部長さんからどうぞ。
はい、城南中学校吹奏楽部部長の秋穂ひなのです。はい、
パートは、
パーカッションパートです。
よしな。お次はどうぞ。
副部長の岡本玉樹です。
元気にいきましょう。
はい、パートはサックスパートです。
サックスパーソンパート、はい。岡本さん、はい。お次は
副部長の長岡美です。
はい、
パートはホルンです。
パートホルンの長岡さん、よろしくお願いします。はい、最後です。ちょっと待ってよ、マイクがね、スイッチが入っていない。そっち、一番そっち、こっちのスイッチ、はい。
副部長の谷口奈々美です。
はい、谷口さん、パートは
サックスパートです。
はい、ちょっと言いそうやった、サックスパート。はい、今日はこの4名の方に来ていただいておりますよ。どうぞよろしくお願いいたします。さあここで、 コーナータイトルコールするの忘れてた木曜日恒例の吹奏楽のあれやこれやの雑学をお話しするムジカのスイペディア拍手さあ、毎週木曜日はね吹奏楽のあれやこれやのお話をするスイペディアをお送りしておりますが、今日は城南中学校の、皆さんに今日はね吹奏楽のお話たくさん聞いていきたいと思います。さあ早速吹奏楽部城南中学校の吹奏楽部、秋穂さん、
はい、
今年新入部員はたくさん入部されましたか？
あ、たくさん入りました。
たくさん入られました笑ってるさあ何名の入部でしたか？
新入部員は23人入りました。
おー、23人、はい、多いですね。
多いです、
新入部員が23人ということは部員総数は？
部員総数は23人入って79人になりました。
足し算よくできました79人、すごい多いですね。今日はね、こちらのね五郎展望前広場では2年生3年生の皆さんで、この後ね演奏していただきたいなと思っております。よろしくお願いします。の今ね、放送の前にも城南中学校の吹奏楽の皆さんが来ていただいてますよ。皆さん元気ですか？イエーイちょっと元気ない？ちょっとちょいちょい出てきて、もっと前おいで、もっと前どうぞどうぞさあさあさあ、総数よ79名ということで、大人数のその部員さんをねまとめるのは秋穂さん、はい、大変ですか？
めっちゃ大変ですね。
めっちゃ大変、
はい、
いろんな人おるもんね。
すごい個性が
ねこうそうタオル巻いとる人もおれば、この今もねみんな元気いっぱいのみんなの笑顔がもう眩しい、キラキラ眩しいですけれどもさあということで、CM を挟んでこの後スイペディア城南中学校の吹奏楽部についてもっともっと聞いていきますよ。さあこのまま、引き続きお聞きください。
家づくりは暮らしづくり。家に暮らしを合わせるのではなく、暮らしに合わせて家をデザインする。それが大滝工務店の家づくりです。電話 0773-75-3241 0773-75-3241 株式会社大滝工務店。
5月4日木曜日、晴れのち775、時刻は12時15分を回りました。今日は五郎ヶ岳展望前広場にて公開生放送でお送りしております。そして今日のランチタイムゲストは舞鶴市城南中学校吹奏楽部の皆さんです。イエーイ、よし元気になってきた、よかったさあ今日は 4名の、部長さん、副部長さんに来ていただいているんですが、さあ皆さん一人ずつに聞いていきますよ。準備はいいですか？さあ岡本さん、
はい、
この吹奏楽部に入部したきっかけを教えてください。
昔から家にピアノが置いてあったりとか、はい、音楽教室に通ってたりとかして、もう昔から音楽が近くにある生活をしてたので、もう小学校の5年生ぐらいの時には中学校でも吹奏楽やりたいなと思ってました。
そうなんですか、そうか、もともとじゃあ音楽が好きで、
はい、好きです。
あ、じゃあもう一人聞いてみようかな。長岡さん、長岡、はい、長岡さん、
はい、
笑顔がとっても可愛いですね長岡さんは吹奏楽部に入部したきっかけって？
私はもともと音楽に興味がありました。
あ、そうなんだ。
なので小学校の時に演奏会聞きに行ったことがあって、その中に城南 中学校の吹奏楽部が演奏しているのを見て強い憧れを持って入りました。
あすごい、しっかり考えてきてくれた感じがしてとっても嬉しいです。ありがとうございます、ね、皆さん今日もね、2年生3年生の皆さん音楽の好きな人たくさんだと思うんですけれども、やっぱり吹奏楽部、はい、 入ってよかったなと思う人、はい、皆さん手を挙げていただ静かにそーっと手を挙げて静かに手を挙げていただきましたがね、ほうほう、みんなやっぱり音楽好きですよね、音楽楽しいですしね。さあ、じゃあそしたらこの城南中学校吹奏楽部、この今年もコンクールとかいろんな行事があるかと思うんですが、年間の活動内容ってどんな形になってますか。岡本さんお聞きしようかな。
はい、普段はだいたい地域の地域 の、 あの音楽のイベントに参加させてもらったりとか、夏にはコンクールに出させてもらったりとか、
はい
はい、あと団体で城南中学校で定期演奏会をやったりもしてます。
あ、なるほど、定期演奏会とかね、町で、ま、あの地域のお祭りとかでもね、はい、演奏されるということで、今のね年間行事の中にもありました、今年のコンクール曲が決まりましたか。
はい、
決まります。はい、谷口さん、今年のコンクールの、あ、ま、あ、合ってるね谷口さん今年のコンクールの目標聞かせてもらおうかな。早速先生の前で大丈夫、はい、聞いてみましょう。
目標は金賞を取ることです。
金賞、去年の成績は
金賞です。
金賞、じゃあ今年はもう一つ上のね賞を狙って、行ってください。応援してます。じゃあもう一人聞こうかな。今年のコンクールの目標、あきほさん、
はい、
どういった目標。
私も谷口さんと同じで金賞を取ることです。
金賞、はい、ね、いい色のね、賞が、いい色の賞が取れるといいなと思いますが、はい、取れそうですか。
残り3ヶ月で仕上げていったらなんとかなるんじゃないかと。
楽しみ、はい、楽しみにしています。さあ今日実はこの城南中学校の吹奏楽部の演奏、合奏でお聞きしに行った時に、聞かせていただいた時に録音をねさせていただいた曲が2曲あります。そのうちの1曲、今日は1曲目、全然前世、この全然前世って誰の曲でしたっけ。え、うん、全然前世誰の曲でしたっけ。あきほさん、あ、分かる人どうぞ。
ラッドウィンプス、
ラッドウィンプスラッドウィンプスの全然前世を、じゃあ今から城南中学校吹奏楽部の演奏で皆さんにお聞きいただきたいと思います。城南中学校吹奏楽部の演奏で全然前世お聞きいただきました。みんなかっこよかったですね。イエーイ、そう、とってもかっこいい演奏でした。ありがとうございました。さあこの全然前世を聞いて次にねみんなにお聞きしようかなと思っていることは、吹奏楽部ってその楽器パートパートでいろんなあるあるがあると思いませんか。ないですか、皆さんパートであるあるないですか。どう、なんかほらホルンやったらこうやなとか、パーカッションのあるあるはこんなんあるあるあるいうやつちょっとじゃあ今日、ゲストの4人に聞いてみたいと思います。じゃあ部長のあきほさん、はい、パーカッションでしたね。
はい、そうです。
パーカッションのあるあるってどんなのがありますか。
木琴とか鉄琴ってあるじゃないですか、
はいはい、
あれパーカッションではシロフォンとかビブラフォンって言うんですけど、
はい、
それを木琴鉄琴って呼ばれた時にちょっとなんかイラってくる。
わかるそう、そこの、 あの鉄筋木筋はちょっとあの幼い子供たちが叩く楽器って感じ。
そうなんですよ、
わかる、すごいわかります、ね、そこで木筋って言われると白本ですけどってあ、白本ですよねとかって言い換えてしまったりね、そのあるあるか、
はい、
あ、いいとこですね、いいとこつきました。私も共感しました、パーカッションあるある。さあその次、岡本さん、はい、岡本さんの楽器はサックス、サックスもどのサックスですか。
テナーサックス。
テナーサックス、はい、さあテナーサックスあるあるは、
サックス全部に共通やと思うんですけど、
はい、
サックス
って首からストラップっていう、
はいはい、
首に引っ掛けるやつ、
下げるやつね、
はい、入れてるんですけど、
はい、
よくそれをつけたまま、うん、どっか他のとこ行ったりとかして、
わかる、
しまいます、
下駄箱まで降りてしもってあーとかね、
あります、
あー、そうそうそう、家まで帰ってしもとったとかね、
持って帰ったら今度持ってくる忘れたりとかして
わかります、こう首から下げる引っ掛けるやつを、はい、あの忘れてしまう、取り忘れてしまう、はい、はい、私もねサックス吹くんですけどよーくするんですよ、で下も下駄箱まで降りてあーしもったと思ってね、はい、あります。さあ次は長岡さん、はい、長岡さんのパートは
ホルンです。
ホルンあるあるはどんなのがありますか。
夏のコンクールの写真撮影の時に、うん、ホルンを頭にかぶって撮ることが多いです。
あーわかる、こうって言ってもラジオで見えんのやったホルンっていうとこうカタツムリみたいなね形をした楽器なんですけど、こうベルっていう音が出るところを帽子みたいなね形にして、はい、ひっくり返してねかぶるんでしょ。
そうです、
それもよくわかります。さあ次、谷口さんのパートは
アルトサックスパートです。
要件言うたな。アルトサックスパート、はい、アルトサックスのあるあるは
とサックスに限るけど、と合奏とかで休憩しとるときに中に溜まった水滴が制服とかにこぼれることです
。抜けにくいからか、あの穴から出てくるのか、
穴から
出てくる、あのこうパタパタ押すボタンの横から出てくるのか、
ベルからも出て
くる、ベルからも出てくるのか。なるほど。あとね、この間合奏の様子を見に行かせてもらって私が思ったのは、これはどのパートも共通あるあるなのかもしれないけれど、サックスでね、サックスじゃないよ、パートでねこう取り出して練習するときあるでしょ。今ちょっとホルンだけお願いしますとか合奏のときない？あるよね。その時に他のパートの人は音出さないわけじゃないですか。やけど音出さないけど指だけパタパタパタパタ動かさへん？動かすよね。そう、それ見とってあ、これも吹奏楽あるあるの一つやなーなんて思いながらね合奏の様子を拝見していたんですが、さあ他にもたくさんいろんなあるあるがあると思うんですが、私ムジカのスイペディアでは毎週パート別のね性格診断をやってるんです。そう、1回目はフルートで、2回目がクラリネットで、3回目のこの間はユフォニウムをね、したんですが、今日はサックスパートの方がゲストにお二人もいらっしゃるので、サックスホンのサックスパートの性格あるあるをやってみたいと思います。じゃあサックスの人手挙げて、あ、ちらほらおってですね、あとここにも二人いるんですよね。じゃあそんなあなた、サックスを吹いているあなたは、あなたたちの運命はほとんどクラリネットを吹くことに定められていました。それを跳ね返し未知の分野であるサックスに導いたのは、あなた自身の中に潜む強い探求心、そして開拓精神です。パイオニアの常として、他人からの評価をすぐに得ることはできず悩むこともあるでしょう。でも周りを見回してください。きっとあなたと同じタイプの人間がすぐそばでバリトンサックスを吹いているはずです。よかったね。バリトンサックスの人、
休みです。
休みか、そうか、残念。その人がねいるって、同じタイプなんやってねーっていうサックスの性格診断でした。さあじゃあそしたらここでもう一曲、吹奏楽部の皆さんの演奏を、この間録音させていただいたのをね、流させていただきたいと思います。じゃあ、2曲目曲紹介してもらおうかな。曲紹介やってみる人いない？え、谷口さん、じゃあ谷口さんもう一曲わかる？じゃあもう一曲、谷口さんにでは曲紹介の方お願いします。
星野源さんが歌っている恋です。
はい、お願いします。木曜日の 晴れのち775、時刻は12時33分を回りました。今日の晴れのち775は五郎ヶ岳展望前広場にて公開生放送をしております。さあ今日のランチタイムゲストはですね、舞鶴市城南中学校吹奏楽部の皆さんに来ていただいております。よろしくお願いします。イエーイ、上手になってきた、よかった。さあ引き続き部長さん副部長さんからお話をねお聞きしたいなと思いますよ。さあ何喋ろうと思っとったんやったかな、何やったっけ。あそうそうパート、そうみんな各々パートあるでしょ、各々パートありながらもたまにあこのパートやってみたかったなって思うことってありますか。
私はあります。
あきほさんあります。
はい、
パーカッションから何に変わりたかった。
ホルンパート。
ホルン、あかぶってみたかった。ひっくり返して、うん、ホルンどういうところに魅力を感じて、
はい、なんかパーカッションって曲によって全然目立たんとことかあるんですけど、
う
ん、けどホルンは基本どんな曲でも目立つんで、あそういうホルンはいいなって思って。
わかる、うんうん、ホルンでかっこいいしね。
はい、
うん、ね、あのでもパーカッションってあの一発で一発なところ行っていっぱいあるやん。
ありますあります。
かなりメンタルが強くないとできんと思うんやけどみんなどう思います。強そうやもんね、あきほさん。
ありがとうございます。あ
大丈夫そうやった、ごめん、いらん心配した。えどうですか他のみんなは、パート変わってみたかったなっていう人、もう今のパート一筋
ですね。
うわすごやって聞いた一筋らしい。あそう、私中学校の時ねトロンボーンやっとったんですけど、もうめっちゃいろんな楽器したかったよ。なんか曲によってこれがしたいなとか、あ これが良かったななんて思ったりねしながら、今大人になって、のサックスを吹かしてもらったりとかしているんですが、そうか、じゃあみんなは、岡本さんと長岡さんと谷口さんはおサックスホルン一筋で。
はい。
えどうした、なんかちょっと長岡さんっていう顔したけど一筋、
はい、
はい、じゃあ皆さんは3年生中3やね、
はい、
4人とも4人とも中3ということで、あの今度は高校に上がるわけじゃないですか、
はい、
高校に上がっても吹奏楽部続けたいですか。
続けたいです。
続けたい。わここはみんな声が揃いましたね。うん、続けてそれもやっぱこのままのパートで。
そう
そうです
ね。あ楽しみさ。で今年もコンクールに出場するわけじゃないですか、
はい、
今年のコンクールの課題曲、なんていう曲でしたっけ。
シャイニングロード。
シャイニングロード、マーチ、シャイニングロード。そうシャイニングロードね、実は先週のスイペディアで、こんな曲ですよっていうのをねラジオの中で放送してですね、ユーフォニウムのパートについて実は私お話ししたんですね。ホルンもかな、トロンボーンもかな、割と対戦率多くないですか。この曲ね多いですよね。私メロディーよりも割とその対戦率が好きで、割とメロディーよりもそっちを重点的に聞いたりとかもするんですけど、なんかこうホルンのパート、ユーフォニウムのパートかのこう歌心というか、こう歌う心がない、気持ちがないとこうあの曲のメロディーが生きてこないっていう感じがするという話をしたんですが、それについてどう思われますか。ホルンの長岡さん、
メロディーを支える大事な、うん、あの
なんだ。うん、メロディーを支える
大事な役割だと思ってます。
うん、そうですよね。ホルンも対戦率たくさんありましたか。
多いです。
多いですね。そうか、でやはりこのメロディーのラインもやっぱり目立つ、一番主役だけれども、そこを支えるその対戦率っていうのは、そこがないとそのメロディーの美味しさが出てこないっていうか、
そうです、
ね、味がね出てこないと思うので、ぜひホルンパート、ユーフォニウムパートの皆さんは、ね、このシャイニングロード頑張ってもらいたいななんて思うんですが頑張ってくださいね。他にも あるんかな対戦率。あったんかな。
テナーが。
テナーも、
はい、
あーじゃあ頑張らないと、はい、岡本さん、
はい、
あ でも楽しいですよね、そういうパートね、が吹けるっていうことは。さあ、じゃあこの吹奏楽部、この後1時30分からこの五郎展望前広場にて演奏をしていただくことになっていますが、このアピールポイント、後でこの後演奏してもらうアピールポイント、見どころをお話ししてもらいたいと思うんですが、谷口さん、
はい、
何かアピールポイントありますか？
とブラジルという曲ではと明るくてノリのいい曲で、今日の天気にぴったりの曲になってて、
うん、
とソロとかソリとかいっぱいあってかっこよく吹いてくれるところが見どころです。
あー、またブラジルかっこいいね。ほんとぴったりですね、今日のこの天気にも。はい、ぜひ皆さんブラジルに注目して、掛け声もあるんじゃなかったっけ？
あります、
大きい声でね、はい、元気いっぱい、
はい、
はい、はい。あと長岡さん、
はい、
長岡さんにも聞いてみようかな。後で演奏するこのパフォーマンスの見どころを教えてください。
皆さんが聞いたことある曲や、うん、吹奏楽でとても有名な曲などたくさん出てくるので口ずさんで聞いてもらえると嬉しいです。
はい、わかりました。この後の演奏、皆さんの知ってる曲も演奏してくれさるんだ。
はい、
部長のあきほさんどうですか？
はい、
見どころ
見どころですか、うん、まあ、2人が言ったように全部ノリノリで聴ける曲なんで、
はい、
手拍子とかもしてもらえたらと思っています。
はい、はい、では岡本さん、
はい、
岡本さんもこの後のアピールポイント、私を見てくださいでもいいよ。
大体もう3人が言ってくれたんですけど、あのソリじゃないソロ、
はい、
ソロで何人か2年生がソロデビューをしてるので、名札が白い人が立ったら全員2年生なので、
はいはい、
そこに注目していただけると。
わーすごい、ソロデビュー？
はい。
わ、ドキドキしてる、大丈夫？白い名札ここにもいるけど、違う？ソロ？するの？隠れたな。うん、そうか。じゃあ2年生がソロデビューをする曲もある中にはあるということで、
はい、
じゃあ3年生のみんなとしては見守る気持ちですか？
そうですね、
頑張れって、はいはい、ではこの後1時30分からこの展望前広場での演奏、よろしくお願いしますね。楽しみにしています、はい、さあ今日の晴れのち775ランチタイムゲストは城南中学校吹奏楽部部長の明穂さん、副部長の岡本さん、長岡さん、谷口さんに来ていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
の時間は気象情報をお伝えいたします。はじめに外境です。京都府では5日まで空気の乾燥による火の取り扱いに注意してください。近畿地方は高気圧に覆われておおむね晴れていますが、南部では湿った空気の影響で曇りで雨の降っているところがあります。今日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。明日の京都府は気圧の谷や湿った空気の影響によりおおむね曇りとなる見込みです。続いて京都府北部の気象情報をお伝えいたします。今日4日は南東の風、海上では 南東の風やや強く晴れ時々曇り、海上の波の高さは50センチ後1メートル、降水確率は正午から夕方6時から深夜0時にかけて 0% でしょう。日中の最高気温は26度の予報です。明日5日は南の風、日中北の風、曇り時々晴れ、海上の波の高さは50センチ、降水確率は明け方から朝6時にかけて、朝6時から正午にかけては 0%、 正午から夕方6時にかけては 10%、 夕方6時から深夜0時は 0% でしょう。5月5日の朝の最低気温は15度、 日中の最高気温は26度の予報です。5月6日は西の風のち北の風曇りのち雨。海上の波の高さは1メートル、降水確率は 70%、 朝の最低気温は15度、日中の最高気温は25度の予報です。以上、気象情報をお伝えいたしました。さて、お昼12時からお届けしてまいりました晴れのち775、いかがでしたでしょうか。今日はね、城南中学校の吹奏楽部の皆さんが、この放送ブースの前にたくさん来ていただきまして、素敵な笑顔、キラキラ笑顔でですね、そして、部長さん、副部長さん、この総勢79名の部員を、ね、束ねているだけあって、しっかりと答えてくださって、楽しい演奏も聞かせていただいて、楽しい放送になりました。さあ、ここ五郎スカイタワーなんですけれども、明日5月5日は、子どもさんの入、スカイタワーへの、ね、入場が無料となっておりますので、ぜひぜひこちらの方来ていただきたいと思います。さあ、そしてね、このとってもいい天気でね、気持ちいいんですよ。今日もなかなかね、この鯉のぼりもたくさん上がっておりまして、この風がちょうどいい具合に鯉のぼりたちがね、気持ちよく泳いでおりますよ。そうなんですか、ラジオが展望室の方でも聞いていただけるそうですね。たくさん登ってくださっている様子がこのブースからもね、拝見できますよ。で、天気がいいので、この舞鶴の景色一望できるんじゃないでしょうかね。さあ、ここ、展望前広場は、この後も6時までこのブースなどを開いております。おにぎりが100円だったり、ドリンクの方も取り揃えておりますよ。あと、今日はなんて言ってもアイスクリームがね、飛ぶように売れるんじゃないかなと思ってます。私ムジカもこの後早速アイスクリームをいただこうかななんて思っているんですが、この後1時30分からは五郎吹奏楽スペシャル2017として、舞鶴市城南中学校の吹奏楽部、今日は56名の参加かなと思っております。その後は舞鶴市市民吹奏楽団の皆さんが演奏してくださいます。そうなのでね、ぜひこのまま五郎展望前広場の方にお集まりいただいて、まだこちらの方に登ってきていらっしゃらない方もまだまだ間に合いますので、ぜひ五郎スカイタワーの方に来ていただきたいと思います。さあ、それではここの晴れのち775、そろそろお別れの時間です。